そして実はですね、今度9月に今度発売されるんですけど、100万人の福音のですね、私記事書いてくださいって頼まれている、その記事がですね、聖書が教える弟子についてっていう記事なんですね。でも間もなくそれが発売されるので、皆さんにもぜひ読んでいただきたいなと思うんですが、この1ヶ月ぐらいですね、もう集中してこう弟子っていうことについてこう繰り返し語られているなっていう感じがしてるんですね。それで今宣教会に求められている御心なんじゃないかなと思ってますね。弟子となる、弟子とするっていうことがですね、非常にこう大事なことなんだってことを今集中的に繰り返し繰り返し教えられているような感じがしております。ぜひ皆さんですね、ぜひ弟子になっていただきたい、そして弟子としていただく、そういうこう奉仕っていうんでしょうかね、なんとなく聖書を学ぶというだけではなくて、弟子となるための学びっていうかね、そういうことを意識しながら聖書を学んでいただくと、より深く学ぶことができるんじゃないかなと思います。それで、今日はですね、弟子の心構えの続きなんですが、24と25を読んでみますが、弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分です、ということで、弟子は、師はもちろんイエス様ですけども、イエス様のようになればもう十分ですって、イエス様を超えることはできないんですけれども、でもこの御言葉から、私たちの目標はやっぱりイエス様なんだな、イエス様になるように目指していくのが私たちの目標なんだなということですね。そのことをこう教えられるんじゃないかなと思います。で、目標を持っているというのはとっても大事なことじゃないかなと思いますね。目標があると私たち頑張れるというかね、励むことができる。高校球児たちは甲子園という目標を持ってますね。ですからそれがあるから、本当にこう厳しい練習にも耐えて励んでいくということがあると思いますね。目標があるとね、そこを目指していくことができるんですが、私たち時々に目標を見失っていることがあるかなと思いますね。どこを向いて走ってるのか、何を目指しているのかわからない、そしてなんとなくダラダラダラダラと生活してしまっているということもあるんじゃないかなと思いますね。ですからもう一度ここ今日のところから、目標はイエス様なんだと、そして聖書を見るとですね、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますって、第二コリントの中にこう教えられている御言葉もありますけど、私たちはやっぱり主と同じ形、イエス様と同じ形に変えられていくって、やっぱり目標はイエス様なんだなということを教えられるんですよね。そこをこう目指していく。そして、やっぱりイエス様は師匠であり、また主人である。私たちは、師匠の弟子でありしもべである。で、やっぱり弟子っていうのはイエス様から教えていただくのが務めですし、しもべっていうのはイエス様に従うのが務めですし、そのようなイエス様との個人的な交わりと関係の中で、私たちはやっぱり少しずつ少しずつイエス様に近づいていく、そういう訓練と成長が与えられていくってことをですね、もう一度覚えたいと思います。そしてその次にですね、弟子が、信仰者が直面する一つの現実が次にご紹介されています。25節の後半部分ですけども、家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか、ということで、これは私たちが直面していく一つの現実なんだと思うんですけれども、ひどい呼び方をされてしまう、信仰者、信仰のゆえにですね、ひどい呼び方をされてしまう。で、その原因はどこにあるかっていうと、実はイエス様もそうひどい呼び方をされてしまった。で、ベルゼベルって呼ばれてしまう、そういう経験をイエス様はしていらっしゃったということですね。で、これ聖書で確認できることですけども、ベルゼブルっていうのは悪霊の頭の名前なんですね。それでもうすでに読んだところですけれども、9章34節を見ると、このパリサイ人たちがイエス様のところに言う言葉ですけれども、しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言ったということで、 イエス様を悪霊を追い出してくださったんですよね。その悪霊に取り憑かれている人から悪霊を追い出して素晴らしい御業がなされたんですけれども、パリサイ人はそれを見てイエス様は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと、あのベルゼブル、まあ、ここにベルゼブルって名前は出てこないんですけれども、ベルゼブルによって、まあ、悪霊の働きなんだってことを言ってるわけですよね。まあ、ひどい抽象なわけですけども、イエス様もそういうふうに言われちゃったということですよね。で、そういうところが他にも出てくるんですけれども、あのイエス様もそうでした。イエス様もいろいろ誤解されたり、偏見の目で見られたり、迫害されたり、ましてやイエス様の弟子である私たちであれば当然そういうことが起こりうるということなんですね。そういうことがここで示されています。でもその次のメッセージにこうつながっていくんですけれども、26節ですから彼らを恐れてはいけませんということなんですよね。でちょっとこのつながりが不思議な感じがしますね。なんでですからなのかなっていう感じがしますけれども、もうひどいことを言われてしまうので、それなのに恐れる必要はありませんっていう言い方だったらちょっと分かるような気もしますけれども、ですからってですね、あの何かそれが当然のことであるかのようにこう受け止めながら、でもそこが本当にあの恐れる必要がない、あのそういうあのところなんだよっていうことが教えられているのかなと思います。で恐れてはいけませんという言葉が26、28でもそうです、31でもですから恐れてはいけませんって3回繰り返されるんですね。それでそれぞれのところで恐れる必要がない、恐れなくてもいい根拠が示されています。で、まあ、こういう言葉が繰り返されるってことは、まあ、私たちがいかに恐れやすいかっていうことをイエス様よくご存知だっていうことなんですよね。で私たちはすぐに人を恐れてしまうんだと思います。まあ、人から偏見の目で見られたり、いろいろとですね、いろんな言葉で攻撃されたりですね、誤解されたりすることをすぐにこう恐れてしまう私たちなんだと思うんですが、でも恐れなくてもいいんですね。恐れなくてもいい理由があります。その根拠がここで示されているということであります。で最初の根拠は26節です。ですから彼らを恐れてはいけません、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです、ということで、最初の理由は隠されているものは必ず明らかにされるから、だから恐れなくてもいいんだということですね。でここに隠されているものって何が隠されているのかなと思いながら、次の御言葉を読み進めていくと、イエス様こういうふうに言われました。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさいって、でここで隠されているものって何かと思って読み進めていくと、それはイエス様が暗闇で私たちに言った言葉、あるいは耳元で語ってくださった言葉、つまり御言葉のことなんだなっていうことがこの文脈から見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。それでこう迫害されるとかですね、いろいろ抽象されるとか厳しい時っていうのは、実は御言葉が明かしされる時、御言葉の確かさがそこで、まあ、表される時、明らかにされる時なんだということですね。そういうことが教えられるんだと思います。で確かにね、教会の歴史見ても迫害されたり、本当に厳しい時に実は神様の働きってこう進展していくっていうことがよくあるわけですよね。で私たちの生活の中でもそういうことがあると思いますけど、本当に大変な時に実はそこで主の御言葉が与えられて、その言葉によってそれを乗り越えていく、勝利していく、本当に御言葉が生きているっていうことが明かしされていくっていうことがあるわけですよね。ですから私たちにとって大事なことは、そういうこう非常に厳しい状況の中に御言葉を聞くっていうこと、そしてその御言葉により頼むということ、そのことによって私たちの中に隠されていた その御言葉の力が明らかにされていく、だから恐れなくてもいいんだよと、まあ、そういう励ましになっているということを覚えたいと思います。ですごく嬉しいなと思うのはですね、暗闇の中でイエス様って御声を聞かせてくださる方なんだなということですよね。暗闇というのは本当に先が見えない真っ暗で不安で恐ろしくて、もう本当にどうしたらいいかわからないっていう、その時に主はちゃんと御言葉を語ってくださるし、さらにこう耳元で語ってくださるってね、遠くから大声で喋るんじゃなくてですね、耳元で語りかけてくださるってことは、もうすぐ隣にいるってことなんですよね。主はね、本当にこう耳元でもうささやくようにして、恐れなくていいんだよって語りかけてくださる、その主がもうそばにいてくださるってことが分かるわけですよね。ですからこれは本当に嬉しい言葉だなと思いますけれども、そのようにして私たちもいろいろこう人から、ね、誤解されたり、いろんなこう辛いことがあるわけだけれども、そういう時にこそ御言葉により頼むものでありたいと思います。で、恐れなくていい2番目の理由はですね、今度28ですね、28節です。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさいって、恐れなくてもいい2番目の理由は、それは人はどんなに私たちを攻撃してきてもですね、体は殺せるかもしれないけど魂は殺せないと思います。そしてむしろ本当に恐れなければならない方は誰ですか。それは魂も体もその両方を滅ぼすことのできる方、その方を恐れなさいっていうことですね。そういうことがここで教えられています。で、ここにやっぱり私たちは2つのことを知らなければいけないんだなということを思いますね。それは神様という方が審判者であるっていうことですね。神様は裁きをなされる方なんだよっていうことをやっぱり覚えてる必要があると思います。私たちはすぐうぬぼれてですね、もうすぐにですねちょっといい加減になってしまってですね、緩んでしまうということがあるわけだけれども、でもやっぱり主は審判者なんですよね。裁き主であるということを忘れてはいけないと思います。そしてもう一つ知らなければいけないことは、最後に裁かれる時が来るってことですよね。私たちが審判者の前に立たされる時が来るっていう時ですね。で、この方は私たちの体も魂も両方を滅ぼす権威を持っておられる方、その方の前に立たされる時が来るっていう、そのことをこう意識しながら生きるっていうことが、今をいかに有意義に生きるかっていうことにこうつながっていくんだと思います。私たちはあまり先のことを考えないで、もう目先のことばっかり考えてですね、もう本当に生活の必要に追われているわけだけども、でも最後の時にですね、そういうこう人生の清算をする時がやってくる、その神の前に立たされる時がやってくる、まあ、そのことを覚えていればですね、今からその備えができるわけですよね。その目標に向かって今何をしたらいいかということで、自分の人生を考え直したり整理したり整えたりすることができる。ですから私たちは神を知るっていうこと、そして神の時を知るっていうことがどんなに大事なことかということもここから覚えたいと思います。そして3番目ですね、恐れなくてもいい3番目の理由は29、30、31節です。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方は父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。恐れなくてもいい3番目の理由は、それは、私たちは神にとって大事な存在だということですね。もう神様がいつも私たちのことを守ってくださる大事な大事な存在なんだってこと、だから恐れなくてもいいんだっていうことですよね。それで、まあ、2羽のスズメは1アサリオンということで、まあ、1アサリオンっていうこの 貨幣の単位ですけれども、1デナリの16分の1っていう、1デナリっていうのは1日分の、まあ、賃金が1デナリって言われていますので、まあ、その1日働いて得るその収入の16分の1ぐらいの価値ですね、まあ、そのくらいの価値だということなんですけれども、まあ、1話ではもうとても安すぎて1話では売れないので、2話でセットで売ってるんだと思います。よくそういうことありますね。売れ残ったものがもう売れなくてですね、いくつかにまとめて安売りするってことがありますけれども、1話では売れないくらい価値がない、2話でセットにしてやっと売れるかなっていうような、そういうこう人間の目から見るととても価値がないように見えるスズメなんですけれども、でもそんなスズメさえも神様は覚えておられるわけですね。神様の御心でなければ落ちることはないというね、そんなスズメを覚えておられる主は私たちのことを当然覚えておられるということになります。そして、まあ、髪の毛のことも全部分かっていて、何本あるかも全部ご存知で、もう私たち以上に私たちのことを知り尽くしている主が全てをご存知の上で受け入れてくださっているのであれば、どうして私たちは恐れる必要があるでしょうか。恐れなくてもいいんですよという、そういう励ましの言葉がここで語られていることに感謝したいと思います。でここまでは神様は私たちにとってどういう存在であるかということが教えられていたと思います。で本当に私たちは神様との関係の中に生かされているということがどれほどありがたいことか。この世の状況は厳しいんですよね、まあ、弟子として歩んでいくときにはいろんなこう試練も味わうわけですし、いろんな人からの反応にも悩まされることもあるんだけれども、でもそれに勝る神様の祝福があるんですよということを教えているわけであります。で後半の32節からのところはですね、今度はそういう神様に対して私たちはどう応答しますか、どのように答えていきますかという、私たちの応答のことが教えられているということが言えると思います。でやっぱり私たちはただ受けるだけじゃなくてですね、本当に恵みを受けて感謝だなっていうだけじゃなくて、やっぱりそれに応えていく、応答していく、それが信仰者だと思うし弟子としての生き方なんだと思うんですよね。それでじゃあ私たちはどんな応答が求められてくるんだろう。もちろんイエス様に従うってことなんだけれども、でも従う前にまず第一番目に求められることはイエス様をちゃんと認めることですよね。そのことが32節で教えられています。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。ということで、この人々の前で、この人々の前っていうのが結構キーワードなのかなと思いますね。人々のいないところだったらいくらでも認めることができるんだと思いますし、まあ、こういう教会の中とか同じ信仰者同士の中であれば、もういくらでもイエス様素晴らしいねってお互いに言い合えるんだと思うんですが、一歩外に出てですね、このイエス様のこと全然知らない家族とかですね、職場とか、そういう人々のいる前で、その人々の前でイエス様を認める、そしてつまり自分が信仰者であるということを告白するというのは、やっぱり勇気のいることなんだと思いますよね。でも、もしその中で、まあ、そういう状況、まあ、恐ろしくなるわけだけれども、でもそこで、イエス様を認めるならば、イエス様も天のおられる私の父の前でその人を認めます。もう逆に今度そのイエス様を知らないと言ってしまうとですね、天におられる父の前で私もその人を知らないと言います、まあ、言われてしまうというですね、なんかイエス様ひどいな、なんか やったらやり返すみたいな、なんかそんな感じで、なんかイエス様なんかひどいじゃないですかって言いたくなるような、そんな箇所かなと思ったりもしたんですけれども、こういう言葉を持って励ましておられるんだと思うんですよね。やっぱり最後のゴールをちゃんと見定めて生きていくことの大切さ、 そして私たちがこう人目をすぐ恐れてしまうんだけれども、でもその中にあって勇気を持って告白するための力ってどっから来るんでしょうか。それは今はそんなに認められないかもしれないけどね、あまり人に評価されないかもしれないけれども、でも必ず主は最後の時に私のことを認めてくれる、評価してくれる、よくやった良い忠実なしもべだと褒めていただけるって、それがねやっぱり私たちの励ましになるんじゃないかなと思うんですよね。そういう、こう最後にものすごい報いと祝福が用意されているっていうことを励みとしながら、今はいろんなことあるけれどもね、でもやっぱりちゃんと信仰告白しイエス様を認めるっていうことがどんなに大事なことかということですね。そのことがここで教えられていることを覚えたいと思います。そして34からのその39節のところはですね、主の弟子として歩むときにやっぱりこの世との摩擦は避けられない事実なんだなということを教えられる、そういう箇所なのかなと思います。ある意味では私たちが直面していくことなんだと思うんですけれども、主に従っていくとき、主の弟子として歩んでいくときにはやっぱりこの世との摩擦を経験しなければいけない。で34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。ちょっとギョッとするような、読んでいてですね非常にギョッとするような言葉で、非常に私たちを戸惑わせるような、ちょっと不安にさせるような言葉でもあるのかなと思いますね。でイエス様は地上に平和をもたらすために来たのだとばっかり思ってたら、イエス様ここで私が来たのは地上に平和をもたらすためではなくて剣をもたらすために来たっていう非常にこう厳しい言葉ですよね。であれとこう思うわけですよね。で確かに信じる私たちはイエス様との関係によって平和をいただくわけですね。私たちのこの罪の問題、そして本当に私たちのこの悪の問題に勝利をいただいて、イエス様を信じた者にはこう平和が与えられます。でもイエス様を信じた結果としてやっぱり私たちはこの世とは異質なものになってしまうという面が確かにあるんだと思います。イエス様がお生まれになった時にベツレヘムの草原で御使いたちの賛美がありました、歌うというその場面がありますけど、あの時に御使いたちは、栄光が神に、平和が御心にかなう人々にあるようにって賛美したんだそうですね。栄光が神にありますように、平和が御心にかなう人々にありますように、そういうふうにこう賛美したって。それを読むとですね、あ、御心にかなう人には平和が与えられるけど御心にかなわない人もいるんだなってちょっと思う場面かなと思うんですね。で確かにイエス様が来られて、その結果何が起こったか、イエス様と出会ってイエス様を信じる人が起こされました。イエス様によって救われる人が起こされました。イエス様によって生かされて喜んでいる方々が起こされました。そういう反応が一方にあるんですけれども、でも逆にですね、イエス様につまずく人、イエス様を拒否する人、そして反発する人、そしてイエス様を憎む人もやっぱりそこに出てくる。イエス様が来られたことによって反応が二分されていきますね。そしてその二分されていく中で、やっぱり私たちはイエス様に従う者たちはこの世とは全く違うものにされていく、異質なものになっていくという面が確かにあるんだと思います。でそういう意味で私たちも信仰のゆえにですね、非常にこう厳しい経験をしなければいけないこともあります。時には家族からも顧みられないとかですね、迫害されるとか、地域社会から非常にこう村八分にされてしまうなんてこともあるかもしれません。この辺ではあんまりどうでしょうかね、東北の田舎の方に行くと、信徒たちみんな悩んでるんですけれども、例えば仏教とか神道とかいろんな習慣があってお祭りがあったりすると、それに参加しないと村八分なんですね、その地域から。 何か協力をしないと、クリスチャンだからといって信仰を持って協力しないというだけでもうその村から出ていけっていうくらいの非常に厳しい、まあ、そういう厳しい中で信仰を持って生きていくっていうことが本当に戦いなんですよね。でそれでまあそういう人たちが毎週毎週教会に来て御言葉を本当にこう求めてですね、そこで必死になって御言葉を学んで、そしてそこで力をいただいてまたそういう現場にこう使わされていくっていう戦いがあるんですよね。でまあ、この辺でもあると思います。どこに行っても変わらないと思いますし、まあ、基本的にはみんな仲良くやっているように見えても心の深いところではそういう非常にこう厳しい現実があるということもあるし、そういうことを経験することもあるんだと思いますね。まあ、そういう、こう直面する、まあ、戦いの中で私たちの信仰が少し揺らいでしまったり、なんとなくですね信仰を告白することをためらってしまったり、イエス様に従うこの従い方が鈍くなってしまったり、人を恐れてしまったり、そういう戦いいつでもあるんだと思いますね。でもイエス様37、38、39で教えておられます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を負って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですということで、ここでどうしてもね、こう もちろんお父さんお母さん粗末にしなさいって言ってるわけじゃないんですよね。家族の子供たちのことを顧みるなと言ってるわけではなくて、もう大事にしなくちゃいけないんですけれども、でもそれ以上に私を愛するか、それ以上に私に従うか、もうイエス様を大事に従っていく、それが信仰者にとってとても大事なことなんだと、それが十字架、本当にイエス様に従っていくものの姿なんだということを教えられます。そして自分の十字架を追って私に従ってくる、まあ、イエス様十字架にかかってもう本当にこう自らを捨てて、そして私たちのために死んでくださったわけですけれども、私たちにもそれぞれの十字架があるんだと思いますね。そして私たちはそこで本当にこう自分を捨ててこうイエス様に従っていく、そのような献身がやっぱり求められている。でもその時に私たちは結果としてはね、命を得るということですね。自分の命を得ようとするものは結果的にはそれを失ってしまう。でもイエス様のために命を失うものは結果的にはそれを得るという、そういう祝福につながっていく。そしてそこに本当に真実な信仰と愛が表されていくということを私たちは覚えたいと思います。でその結果としてですね、まあ、本当にそのような私たちを通して示される信仰と愛によって非常にこう喜んでくださる人々もいらっしゃるんだと思います。40節、41、42のところですね。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者は預言者だからということで、受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人は義人だからということで、受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。信仰を持ってイエス様に従っていくときに、やっぱり反発されるだけではなくて、やっぱりそのことを本当に喜んで受け入れてくれる人たちも起こされていくんじゃないかなと思いますね。でそこにその人に、私たちをこう受け入れてくれる人たちに神様の祝福が及んでいくって、私たちを受け入れる人はすなわちイエス様を受け入れていることと同じですよね。そして、私たちに良くしてくださるということは、要するにイエス様を良くしてくださっているというのと同じです。ですからその人には必ず神様の祝福が及んでいくんだよという、そういうこの約束がここに示されているということが分かるかと思います。 はい、今日の学びはここまでなんですけども、この世で信仰者として生きていくときにはやっぱりいろいろな摩擦を経験したりいろいろな迫害を受けたり、それゆえに私たちは恐れたりひるんだりそういうことがきっとあるんだと思いますけれども、でも恐れる必要は全くないということですよね。その根拠が今日は示されたと思います。そしてそのような中にあって私たちこう信仰が揺らいでしまいやすいんですけれども、その中にあってもやっぱりイエス様を第一として従っていく、イエス様に忠実に従っていく、その時に神様が祝福を持って答えてくださる方なんだということを今日の学びから覚えるものでありたいと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。じゃあ一言お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、久しぶりの御言葉の学びの時を与えてくださって感謝します。私たちの置かれている現場で、いろいろな人々の反応に出会います。そしてその中で恐ろしくなったり不安になったり、弱気になったりすることの多い私たちですけれども、どうぞ神様その時にも共にいて私たちに御言葉による力と励ましを与えてくださり、あなたの豊かな臨在をもって励ましてくださり、その中にあってもあなたに従っていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。そしてその先に主が用意してくださっている祝福をも豊かに経験することができますように、私たちを通してあなたを知る者が起こされていくようにどうか助け導いてください。御言葉の学びを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。